4月26日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、政治改革特別委員会で議論開始、与野党の改正案を徹底検証です。それでは今夜のゲストをご紹介します。今日行われた衆議院政治改革特別委員会委員で元法務大臣の山下隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
立憲民主党政治改革推進本部副本部長の山野井和則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本維新の会政務調査会長の音喜多駿さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ジャーナリストの岩田明子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて今日開催されました衆議院政治改革特別委員会での各党の意見陳述のポイントがこちらです。自民党は今回の問題と直接関係しない改革項目でも逃げることなく正面から取り組んでいきたい。公明党は必ず今国会において国民に理解いただける規制法改正を成し遂げる。続いて野党です。立憲民主党は抜け道が残るような小手先の見直しは許されない、実効性のある再発防止策を先頭に立ち実現する。日本維新の会、改正の方向性は代表者の責任、外部監査強化、透明性、平成元年の政治改革大綱こそ自民党の基礎とすべき。続いて日本共産党は、不記載、虚偽記載は国民に対する背信行為、証人喚問などで全容解明し政治責任を明らかにする。そして国民民主党は、国民の感覚とかけ離れた現行制度の改正が真摯に誠実に議論されることを強く要望する。こういった論点でした。山井さん、まず自民党の意見陳述どうお聞きになりましたか？
私も今日傍聴に行ってみましたが、まあ申し訳ないけど本気さは感じられませんでしたね。2点において、1つは、まあ今自民党がおっしゃってる連座制っていうのは、連座制もどき、まあ名ばかり連座制で抜け道がかなりあって実効性が上がらないんじゃないかと。例えば今回、まあ、85人裏金議員がいたということで、そのうち3人だけが立憲されましたよね。今回自民党のこの名ばかり連座制が実施されても3人だけなんですよ。変わらないんですよ。
なるほど。
残りの80数人の裏金議員は全く立憲もされませんから、そういう意味では不十分だというのが1点目と、もう1つはやっぱりこれ根本は企業団体献金、政治資金パーティー、政策活動費というね、莫大な金を自民党が使って政治と選挙をやってると、これが吹き出したのが裏金問題なんですよ。そのマグマのようなベースにある企業団体献金、政治資金パーティー、政策活動費を案に入ってないんですね。議論しましょう、でもやっぱり案に入ってないということは申し訳ないけれどやる気ないと思わざるを得ないんで、まあ、自民党さんも努力はされてるんだと思いますけど、今言った名ばかり連座制ということと政治と金に切り込めてない、この2点において、まあ、残念ながら現時点においては不十分だと感じました。
小田木さんはどうですか、自民党の姿勢。
はい、まあ、率直に今日自民党の意見を聞いていて、まあ、残念で、まあ、これ落第点の提案だと言わざるを得ないと思います。山根さんのおっしゃることもその通りだと思うんですけども、今回の裏金問題の本質の一つは、この5年間で分かってるだけでも6億円近いお金、そもそもどこからやってきたのかといえば、やはり企業や業界団体からのお金の流れなんですよね。本質の部分に切り込まなければ政治改革は成し遂げられないと。ところがこの自民党さんの提案をペーパーで読んでみてもですね、企業団体献金であるとか、あるいはパーティー券の企業団体への販売、そしてまさにその本丸の部分には検討課題にすら挙げていない、もうそういう議論はするとは言ってでも、これはもう逃げ切ってですね、今国会では企業団体からのお金の流れには触れないという姿勢がちょっと透けて見える、ように見えますから、それはこの提案では当然国民は納得できないし、今後の政治と金の問題の再発防止には極めて不十分だと言わざるを得ないというふうに思います。
岩田さんどうですか、全体の雰囲気見たときに、特に自民党に対して の, そのご感想を伺いたい。どういうふうにご覧になりました？
まずプロセスなんですけれども、案が出てくるのが遅すぎたと。
自民党に対してね、
当事者なわけですから、もっと真剣に議論をして、一番に案を出してもいいぐらいだったと思うんですね。でさらに、まあ、今お二方からご指摘がありましたけれども、本気度をじゃあ感じられるかというとそこにも疑問符がつくと。で確かに連座制については、有権者が選んだ国会議員の まあ、失職ということですから非常に重いものですし、はい、まあ、それからとよく言われてますけれども、会計責任者がもし故意に不正を行った場合、そういう時にまでこう失職につなげるのかというと、まあ、こういったところは精緻な議論が必要かもしれませんけれども、はい、やっぱりこの会計責任者が有罪になった瞬間に議員も連座をするというぐらいの、まあ、迫力がないとなかなか国民からは理解得られないんじゃないかなというのが率直な感想ですよね。
山下さん、本気度とかそういうことも含めて全体の今の皆さんからのご感想、印象の部分を含めてどういうふうに、
はい、まずですね、今回の記載事件においてですね、はいはい、まあ、国民の不信を招いたこと、うん、本当に私は党改革実行本部の事務局長として心からお詫びを申し上げます、うん、まあ、私自身も東京地検特捜部に勤めた経験があり、はい、また、まあ、その経験で法務大臣などもやり、はい、まあ、それで実行本部の事務局長になったわけですけども、うん、まあ、ガバナンスコードを作ったり、あるいは、まあ、幹事長の任期制限やる党則改正やったり、うん、まあ、様々やってきたんですが、うん、まあ、今回の事件が起きてしまった、うん、もうこれはもう本当に悔しく情けなく、うん、またやはり一番情けない思いをしているのは国民の皆様だと思います、うん、まあ、これをしっかりとですね、うん、まあ、信頼回復すべく、うん、まあ、全力を尽くしたいんです、うん、でただ他方でですね、はい、政治資金規正法というのが、うん、まあ、もちろんその議員を排除する法律ということではなくて、実は国民の前で癒着がないか不正がないか、それを金の流れを全部見せる、そして判断は国民に委ねると、有権者に委ねるという法律なわけですね。で、まあ、そういったことから、まあ、まあ、この基本理念も大事にしながら、まあ、国民の信頼を回復していきたいと思っています。
ここからは今週自民党が政治資金規正法の改正に向けて取りまとめた独自案について伺っていきます。各党が早い段階から独自案を示す中で、自民党が独自案を取りまとめたのは今週火曜日、与野党の中で最も遅く、政治改革特別委員会が開かれる3日前でした。ではその経緯から見ていきます。今月16日です。自民党は独自案を示さずに政治資金規正法改正の事項協議を開始。そして19日、岸田総理は国会で我が党としての最終的な改正案を責任を取って取りまとめ、可能な限り早期に示したいと答弁しました。その4日後となる23日、自民党案を決定。そして翌24日、自公の幹事長と国対委員長による会談で、大型連休明けの与党案決定で合意しました、うん、そしてこうした状況に立憲民主党の岡田幹事長の発言をこちらで見ていきたいと思うんですが、はい、こんな発言が。そもそも年明け以降、自民党内できちんと議論した形跡はなく、今頃になって慌てて出すか出さないかとなっている。この体たらくは一体何なんだと感じるし、党の体を成していないと痛烈に批判しています、うん、山井さん、自民党が独自案を示すまでの経緯はどうご覧になりますか。
いや、これ繰り返し言いますけれど、うん、独自案になってないんですよ、うん、さっきも言ったように、大時田さんもおっしゃったけどね、うん、肝心の企業団体献金をどうするのか、うん、政治資金パーティーをどうするのか、うん、例えば二階幹事長に5年間で50億円、はい、50億円渡ってて使い道全く明らかになって、政策活動費どうするのか、この本丸ともいえる政治と金の問題については検討事項ですからね、議論します。だから1点目は自民党案がまだ中心の部分は出てきてないということが一つ。それと、まあ、前も言いましたけれど、私たちこれ党の会合は1月からやってるんですよ。もう岡田幹事長先頭に後打合議員になると、もう4ヶ月議論を積み重ねてきてます、うん、そうすると、うん、今岡田幹事長が言ったようにですね、はい、あまりにも自民党の動きが遅すぎる、うん、やっぱりそれは思いますね、うん、だからあともう一つ言うならば、うんうん、本当だったら今日から特別委員会始まったわけですからね、今日自民党案、正式な自民党案なり与党案が出てきてたら、うん、ね、うん、維新案も立憲案も決まってますから、
中身のね、
中身の議論ができたわけですよ、はい、じゃあ、うん、いつ与党案が出てくるのかというとね、うん、連休明けの早い時期、うん、それいつなんだと、うん、私ね、これそう簡単に出てこないと思いますよ、うん、なんでかというと、公明党さんは割とね、うん、政治改革前向きで、はいはい、その政策活動費とかも、うん、使途を公表すべきだとか言ってるんですよ、うん、ところがもう自民党は岸田総理も先頭に、うん、一切政策活動費は、うん、使途公表する気がありませんからね、うん、私与党案というのも連休明けに こう
出るんかいな
出るんかいなと、
そういうことですよね。
ということはね、はいはい、まあ、岸田総理も今国会中に法改正と言ってる割にはね、うん、繰り返し言いますけれど、自民党案と公明党案を政治と金の部分を含めて早く出してもらわないと、うん、野党はもう出してますから、うん、やっぱり話は始まらないんじゃないかと思います。
音喜多さん、
いやまあこれはもう本当率直に遅すぎると、まあ、結構衝撃的ですよね、うん、で公明党さん出してるのも1月ですから、うん、なぜ与党協議がそこで始まらなかったのかっていうのは、これは誰もが疑問に思ってると思いますし、で出てきたのが、うん、はい、それ山さんおっしゃったように、うん、一番薄い味の中身が乏しいものが出てきたと、うん、だって検討項目で出してくるんだから1月にも検討項目出してくれたら検討を始められたじゃないですかっていうのが1点と、あと山下さんが再三おっしゃってる通り、この法の趣旨というのはさらけ出してね、全部オープンにして有権者に判断を仰ぐっていうのはその通りだと思います、うん、でもであれば政策活動費なんてそれから最も遠いものじゃないですか、それをまずは公開するんだとか廃止をするんだっていう結論が今のロジックだったら来なきゃいけないのに、一番大事な部分が検討項目で、僕は私おそらく自民党はやる気がないんだと思いますけども、うんうん、だったらやりませんって言っていただいた方がね、3ヶ月間なんかもう1月からずっと検討しましたけども、うん、政策活動が必要だからやらないんですって言ってくれた方がまだ誠実だと思いますし、うん、話し合いには応じるけど、時間切れでもう6月になっちゃったから会期末ですね、うん、じゃあ最低限の3点だけやりましょうっていうのが透けて見えるようでは、国民の信頼は到底回復できないというふうに思います。
どうですか岩田さん。
私心配しているのは、はい、これ連休明け与党案決定で合意って書いてありますけど、
出てますけどね、
本当に自公で連休明けに合意できるのかっていうところは、はい、ちょっと昨日もあの党の幹部取材していると、なかなかこれ厳しそうな状態でちょっと心配なんですよね。で、あのパーティー券購入者 の、 あの公開基準のところも、はい、やっぱり自民党としては若い人の希望とかもあってですね、うん、なかなかやっぱり20万から降りられないというのが今体制だという状況で、となるとなかなか公明党の方も納得をしないでしょうから、これどうやって協議水面下で調整していくのかなというところはかなりちょっと不安しました。不安に思いました
ね。そうすると、ね、岩田さんからご覧になってね、後出し、はい、薄味後出しであるにもかかわらず事故もまとまらないっていうとですね、そうそうそう、はい、その店は開いたじゃないですか、はい、あのまあね、はい、特別委員会は始まったんだけれども、事故案がまとまらなかったらずっとじゃあお預けで待ってるだけ、待機がかかるだけになっちゃうんですか、この委員会は一体どうなっちゃうのかっていう雰囲気どうご覧になってますか。
まあ、それは仮定の話でね、は
い、あ、ちゃんと出る、ね、
それは当然あの、はい、総理もあれだけ、はい、あの取りまとめ早期にしたいって言ってるわけで、はい、うん、まあ、あの今のね、発言は反町さんらしくない、はい、あの、ま、自公でまとまらないのを前提のようにも受け止めるんだけども、うん、そうではない、はい、だから今あの、まあ、自公でですね、うん、あの取りまとめるくあのしっかりやっていると、うん、で、まあ、字面は違うんだけれども、はい、まあ、中身においてもね、うん、まあ、これはあのしっかりやっていきたいということは今やってます。だから後で具体的な案文の時に例を出し、はいはい、あのちゃんとご説明したいと思っています、はいはい、ただ言えるのは、我々この要するに裏金問題、これをまず解決しようと、はい、でこれで終わりじゃないんですよ、うん、でさらにオンゴーイングに政治改革をやらなきゃいけない、ね、だってこれまでずっとできなかったんだから、ね、うん、でもこの国会でやる、まず絶対もうやらなきゃいけないのは、うん、裏金問題が二度と起きないようにする、うん、でそしてこの検討項目って言っても、はい、もう検討してやりませんなんて誰も言ってないんですよ、はい、でそれをやって、うん、それでどういうふうな解決が、うん、民主主義の維持のために、うん、あるいは政治資金規正法の趣旨のために必要かということを考えたいというふうに考えています。
山下さんね、はい、そうすると自民党の今回の方針を見る限りにおいては、今国会中6月23日が会期末、それまでにやれることは再発防止策だけに限定するべきであるというのが自民党の考え方で、
いやいや
検討項目にある5つか6つの話で、これも今国会中にやる気はまさか無理ですよね。
これはまさにね、はい、あの議論はやっぱりしっかりやるべきだと思いますね、はい、ですからあの例えば維新 の、 あの、まあ、遠藤国対委員長と、はい、あの我々 の、 あの浜田国会委員長が、はいはい、文書交通費の問題については、はい、協議を始めたっていう話もありますよね、はい、もうやれるところからやっていくと、はい、こういうことはこれは変わらな い、 い、 いや
だから全部をフルを全部仕上げるのは今国会中とは思っていないというふうに僕には見えるんですけど、それは うがちすぎですか。
あのできるのだったらやりたいけれども、うん、これまでの歴史的な経緯であるとか、うん、例えばそういったあ、まあ、これまで各党がやってきた部分がある、はいはい、でなぜ必要なのかっていうことをちゃんと、うん、あの議論した上じゃないと、うん、なかなか決まらないのではないか、うん、というふうに考えているということです。
いやそれはね、それ皆さんおっしゃる通りで、私も予算委員会ずっと岸田総理の答弁聞いてるんですけどね、うん、キーワードがあるんですよ、はい、例えば文書通信費とか、はい、あの連座制もどきというかね、はいはいはい、連座制に関係するところは、はいはい、うん、 やると言ってるんだけれど、企業団体献金、パーティー、政策活動費の、ね、議論、議論、議論、議論、議論、つまり議論しましょう、議論しましょうというのは、うん、事実上やりませんと、うん、議論だけでやりません、うん、ということなんですよ。
ただごめんなさいね、やらないと言ってるわけじゃなくて、こう例えば秋の臨時国会とか来年の通常国会まで含めてずっとやっていくよという意味でもないんですか。
いや、やっぱりこれはね、やっぱり鉄は熱いうちに打てじゃないですけれど、やっぱりこんなね、恥ずかしながらね、政治と金の問題をね、何国会もやってたら、経済も外交も社会保障もあるんですからね、日本の国潰れてしまいますからね、やっぱりこの国会でやるべきことはやるべきだと思いますね。
そこで伺いたいですよ、山下さん、個人的にお気持ちだけでも結構ですよ。今国会中にやれるところちゃんとやるべきなのか、次の秋とか来年通常国会とかね、要はキャリーオーバーですよ、それをするほどの話かっていうのが 山野井さんの今の話、この、まあ、こうケツを切るか切らないかって非常に重要で、
はい、後でね、詳細に申し上げますが、はい、例えば企業団体献金の話、はい、あるいは政治資金パーティーの話、はい、諸外国の例と、はい、例えば最高裁判決とか、はいはい、そういったことをちゃんと見た議論が野党から全く出てこないんです、
なるほど。
でそういった議論をちゃんとした上でやらなきゃダメじゃないかということなんですね、なくしてしまう、えいや終わり、それでいいのかというのは我々は考えなければならない、でその議論が、やはり我々はこれで終わり、これで見せじまいというつもりは全くないですよ、それはやっぱり政治改革というのは不断の努力なので、ただまずやらなきゃいけない裏金という恥ずかしいこと、これも絶対にもう根絶する、こうしたことをまずしっかりやっていくというのは大事だと思いますね。
ここからは政治改革の主な論点となっているこちら、いわゆる連座制と政策活動費、そして政治資金パーティーと企業団体献金について伺っていきます。今週自民党が取りまとめました独自案がこちら。自民党は政治と金をめぐる問題の再発防止策として、議員本人の確認書作成を義務化、確認が不十分だった議員の公民権を停止、そして不記載相当額を国に返納させるとしています。また再発防止策以外のこちら、政党交付金の使途、政策活動費の透明性、出版機関紙販売事業、労働組合などの政治活動、政治団体間の資金移動などについては検討事項としました、まずは自民党案で示された再発防止策、こちらの方について伺っていきます、自民党案では収支報告書を作成する際に確認書の作成を義務付けるということですが、山下さん、これ確認書を作成して確認をしたんだけれども、その後それでも不記載ですとか虚偽が発覚してしまった場合、この場合はもう責任はないということになってしまうんでしょうか。
それは違いますね、今回 の問題は収支報告書の不記載、虚偽記載をした場合に、議員本人がね、いや私は知りませんでしたと、いうことで、罪を逃れると、いうことを止めると、これはあ虚偽記載21億の陸山会事件以来ですね、要するに本人の責任問われないじゃないかということが非常に問題になっていたことであります、で自民党案というのは、議員にしっかり収支報告書の作成過程に関与させて責任を問うというものです、ですから会計責任者の説明を受けた上での確認書があれば、例えば不記載虚偽記載の共謀の立証が格段に容易になるんですね、で共謀による不記載あるいは虚偽記載ということになると、これは当然その当然公民権停止になりますよね、であるいはじゃあ説明を聞いてはいはいはいと、で言ったところについては、我々適正に作成したことを確認する義務があると、で実質的に確認をしてなければ、それは不確認の罪で処罰すると、いうことであります、ですから、そういう両面で、処罰をするということであります、ですから、これまでとは、処罰と公民権停止の範囲が格段に広がりますし、今回自民党で、議員が逃れているというものについては、これはこれ事後法の禁止ですからね、今後の適用になりますけれども、こういった言い訳は通用しない、ということになります。
音喜多さん、この自民党案におけるその確認書、この新たなシステム、どうご覧になってます？
この確認書を作って、共謀を認定しやすいというのは一つの手法ではあると思いますので、全否定するものではないです、ただやはり国民の目から見ると非常に分かりづらいですし、やっぱこれまた抜け道を作って逃げてしまうための手法じゃないかという疑念を持たれることは事実だと思います、ですからその共謀を立証しやすくするんじゃなくて、やっぱり政治家本人が何かあった時には直接責任を負うんだとした方がストレートだと思いますし、日本社会はそうした提案もさせていただいて、 うん、今現在その法律が施行される前にですね、うん、まず自分たちでやるべきことをやっていこうということで、うん、今日本社会の国会議員は全員がもう自分を会計責任者にしています、うん、何か起きた時はもう自分たちで責任を取るという、うん、もう姿勢を明確に国民に見せると、うん、でこれ確かにこの、まあ、いわゆる連座制で、はい、そんな簡単にこの政治家の魂、はい、あの生命を奪っていいのかとかいろんなご意見はあると思います、うん、その理屈も理解できる部分はありますけども、うん、しかしこの高まってきたこの政治不信、うん、これもちゃんとこう解決するんだと、うん、そして政治家がしっかり責任を取るんだという姿勢を見せなければ、うん、これ到底国民にその政治不信の払拭なんてことはお願いできないわけですから、うん、やっぱり極めて分かりやすく政治家本人が責任を取るシステムというのを、うん、まずは井の一番に検討すべきだというふうには思います、う
ん、岩田さんからご覧になるとこの確認書システムっていうのはね、うん、なんかどっかに穴があるように見えます？
なんかやっぱりこうあれですね、形式に逃げてるようには見えるんですよね、うん、でやっぱり私たちの目から見て、うん、パッと聞いたときにすぐ分かるものっていうのは心に響くんですけれども、うん、こうするとこうなってこうなってっていう仕掛けだと、うんうん、なんかあるんじゃないかというふうにやっぱり思ってしまうわけですよね、うん、まあ、あの例えば会計責任者が有罪になったりしても、議員がね、あの、はい、議員に連座するとか、はい、その方がこう迫力も出てきますし覚悟っていうのが感じられるんですけれども、うん、ただね、一方でさっきあの山下さんもおっしゃってましたけれども、はい、この有権者が選んだ国会議員を失職させるというのは非常に重いことですから、うん、あのさっきも申し上げましたけど会計責任者が故意で何かをやるですとか、うん、そういうことができない仕掛けっていうものも、うん、まあ、あの精緻に作っていかないといけませんが、うんうん、ただやっぱり大切なことは国民が聞いたときにすぐにストンと落ちる、うん、あそうなんだって分かるようなものシンプルなものにしてほしいなとは思いますね。
どうですか山内さんから見たときにどっか穴あります？
いやね、もう岩田さんおっしゃる通り、うん、この確認書の話3日ぐらい前に聞いてね、うん、3日間、うん、朝からバンバネ、うん、仲間の議員とか専門家と議論したけど、ね、うんうん、はい、結論は分かんないんですよ、うん、はっきり言って、うん、分かんないでしょ、うん、これ誰も分かんないと思いますよ、うん、これここに書かれてるのがね自民党の案ですけどね、うん、はい、代表者が確認事項の確認をしないで確認書を交付したときは公務権で禁止になるということですけれど、うんうん、裏を見せればね確認事項を確認して確認書を交付したときには政府なんですから、うんうん、
仮にその後何らかの不記載が出てきた場
合出てきても政府なんですからね、うん、それでまあ繰り返し言いますけどね、うん、岩田さんおっしゃるように、うん、国民が政治不信持ってるんだから、うん、国民がああこれだったら厳しくなったと、うん、国民が納得してもらわないとダメなんですよ、うん、その点ではね維新の会さんとうちはね一緒でね、うんうん、ほぼ同じで、うんうん、維新の会は会計責任者にも議員本人もない、ね、で我が党案も議員本人が記載の記載および提出を義務付けるということで、はい、うん、もう会計責任者秘書さんと議員が連帯責任、うん、はい、共同作業で記載提出するわけですから、うん、ダイレクトなんですよ、うん、会計責任者がアウトになったら議員もイコールアウト、うん、はっきり言って即アウト、うん、もちろんこれはね厳しすぎるかもしれないけれど、うん、抜け道がないから分かりやすいんですよ、うんうんうん、でもその間に確認書をわざとかましてるというのはちょっと失礼かもしれないけど、うん、なんか抜け道をね、うん、作ってるんじゃないかとだと疑わざるを得ないんです。
それは印象論でね、あの結局今我々が手当てをしているのは、うん、もう全然知らぬ存ぜぬ、それは通しませんよと、うん、だから確認書をしっかり取って、うん、説明をちゃんと受けて、うん、で、確認をすると、はい、でそこに虚偽記載とか不記載があればですね、うん、そこは悪意に基づくものであれば、うん、これは共謀の立証は非常にたやすいことですよ、うん、で、まあ、山井先生や音喜多先生がいや連帯責任取ればいいんだって言いますけれども、うん、例えば山井先生や音喜多先生簿記持ってますか？
3級
持ってますか？持ってないでしょじゃあその例えば山井後援会、あの山井さんという方が会計責任者ですけど、うん、おそらくご親族の方でしょう。で会計責任者も議員も例えば会計上 の、 あの知識がない場もあるわけですね、うんうん、でそこにおいてですね、うん、あの例えば後に言いますけども、あの立民案は過失でも公民権停止、うん、あの立候補禁止にする、うん、でまあ、そういった状況になっていると、うん、だから連帯責任取ればいいというのは、うん、結局議員をもとにかく軒並み排除すればいいんだっていうふうにも聞こえるんですね、うん、でそれはこの政治資金規正法というのが議員を排除する法律じゃないんです。公職選挙法は違法な、
うん、ね、あ、議員は排除、
違法な選挙をやった人間は排除します、うん、はい、だから訂正を許さないんですね、うん、でも政治資金規正法は、うん、まあ、この国民の前にさらして、うん、 国民が判断する、だから修正を認めるんですよ、だから山口先生も音喜多先生も修正をしたことがあると思いますよ、でもその過程も含めて国民は見て判断する
さらすっていうところに重きを置くっていうんだったらもっとじゃあ例えば公開基準を下げるとかね、そういう点は自民党から出てこないんですか。
確かに透明化は大事だと思います、はい、ですから、まあ、できる限りの透明化はしっかりやっていくべきだと思いますね、でそれについては、ただ理論すっ飛ばしてあの勢いでやるわけにはいかないので、そこの部分をちゃんと、こういった特別委員会でご説明をしていきたい、そういうことであります。
ここで立憲民主党案を見てみたいと思います、はい、罰則の強化について、政治団体収支報告書は会計責任者に加え代表者にも記載及び提出を義務付ける、また政治資金の隠蔽に係る罰則の強化では故意・重過失による場合に加えて会計責任者の過失で150万円を超える不記載がある場合に対する罰則の新設というものなんですが、山内さん、先ほどの自民党案よりもこうすると透明性が格段に上がるんじゃないかという、そういうことですか。
これは一言で言いまして、政治家にとっては非常にリスクの高い案です、一つ例を言いますと、今回の、失礼ながら自民党の連座制もどきの改革案では、今回85人裏金議員がおられたんですけどね、今3人立憲されてますけれど、この3人は変わらないんですよ、自民党の改革案をやっても、ところが我が党の150万円を超える、やつは、とにかく不記載であれば、もう公民的検定士とすれば、ここに85人のリストがありますけれど、これが1回に1件150万円以上とすればね、85人中48人なんです、ということは、もう分かりやすく言いますとね、今回85人中もう48人の人、自民党の裏金議員は
失職でしょ、公民検定士になっちゃうんでしょ、
うっかりでしたと言っても、やっぱりもうね、申し訳ないけどアウトと、これはね、大変再発防止効果は劇的にあります、ただね、あえて言っときますけれど、おそらく山下さんはね、厳しすぎるとリスクありすぎるとおっしゃるかもしれないけれど、私はこれぐらいのことをしないとね、国民は政治家を信用してくれないんじゃないかということで、私たちも、例えばね、例えばですよ、私たちの仲間が秘書さんがうっかりミスで150万を超えることがあったらアウトになる可能性があるんですけど、そのやっぱりね、私たちもビクビク感を感じながらもこれぐらいはすべきだということで今回提案してます。
山下さんどうですか。
これ自民党の例を出されたからちょっと本当に厳しい話しますけど、山口先生は2012年から14年までの3年間で900万を超える不記載ありましたね、で岡田幹事長も2018年家具日用品ストアから得たパーティー券200万円を記載していなかった、これは立憲案では公民権停止になりますか。
いや、そもそも私960万ってその集会やった会合費と寄付をかくらも間違えただけですから、今急に言われましたけれど、別にそれは1ページかく乱を間違えただけですから、今回の案ではそういうことは想定してませんけどね。
いや、その会合費をね、経費は計上したけども、会合データ収入を得なかったっていうのは新聞に出てるんですよ、私立憲案見たときね、山上さん岡田さん大丈夫かなと、で150万で貸してもダメなんだったら、例えばこのような事例であれば、3年にわたって3年間やったという報道がありますから、これが事実だとすれば、山井先生や岡田幹事長もね、岡田幹事長は200万これは報道されてますから、そうなると公民権停止になるわけですよ、で私は山井先生岡田幹事長は本当に尊敬してますからね、それで公民権停止になるようなものであっていいのかということなんですよ。でこれわざとじゃないですから、でわざとであれば二度とやりませんって言ったらいいですよ、でもこれ過失っていうことで、新聞報道にもあります、だから過失は繰り返されることがあるんですよね、でそうだとすると、こうした素晴らしい政治家を有権者の選択から奪ってしまうような立憲案については、私は非常に危険だと思いますね、
いやちょっとね、私のことなんであえて反論しますが、さっきも言ったように項目を間違っただけでありますから、別に山井氏副裁ではありませんし、例えば今回この150問超で副裁の場合は公民権でしたことになれば、私も反省することがあれば項目だけ間違ったわけですから、今後は間違えないようにします、これは私であろうが岡田幹事長であれが あってもね、今まで アウトなケースがあるかもしれないけれど、うんうんうん、そういうこともアウトになるということははっきり言って僕らも覚悟しながら、うん、今まで以上にきっちりと多額の寄付に関し寄付やお金についてはきっちりやりますということです。
山井さんね、その山下さんは山井さんみたいないい政治家がどうのこうのって言うけども、山井さんその議論にごめんなさいね、あえてそちら側に立つと山井さんその議論に乗っちゃいけないのよ。立憲は150万という線を引いたらば、超えたらば、誰であろうと、たとえ党首であろうと誰であろうと全員失職、そのくらい自らの血を出してでも自民党に日本政界全体を変えるんだという覚悟があるというふうに言えばいいのに、守りに入っちゃう。今はね、山下さんからのねオファーにこの平場において乗ってるように見えちゃう。
結論から言いますと、私であっても
岡田幹事長のアウトです。山下さんはふむふむそうだって同じで、ここで要するに何かこう、ね、こんな防御に乗ってるみたいに見えちゃうのよ。
いや、そうだ、防御で
防御じゃないですよ、防御、こんな多くの防御じゃない。
ちょっと項目間違えたって言って、はい、おっしゃってますけど、はい、パーティー収入をその他の寄付で計上してるんですよ、はい、でこれは項目間違いなんかじゃないですよ、はい、でまあ過失は甚だしかったでしょう、はい、でもそういったことでやるのではなくて、これを今こういったご説明を見て有権者が判断すべきことではないかというふうに思います。だから150万の以上を超えたら過失でもやるっていうのは、これは本当に与野党を通じてね、私特捜部時代捜査やりましたから、これは非常に危険だし、あの政治資金規正法っていうのは繰り返し言いますけれども、あの国民の前にさらして、はいはい、それをしっかり政治家に説明させて、うんうん、それで有権者に判断してもらうという法律なので、ね、はい、あのだから諸外国では連座制みたいなことやってないんですよ、はい、日本だけやるんですかっていう話ですよね、
うん、音下さん今のやり取りどうご覧になりますか。
そうですね、まずあの私たちはまだこの過失まで罰則を加えるということは維新案にありませんけども、まあ、問題意識は共有します。何せ今回3000万とかを裏金作っていても全くお咎めなしというのは、うん、これはもう国民感覚から全く理解できないと、はい、そんなミスありえないだろうと、うん、ミスであっても責任取れというのは、うん、これは真摯に受け止めなきゃいけないだろうなというふうに思います、うんうんうん、でその点、まあ、あの先ほどは政治資金規正法の理念というのを山下さんおっしゃってますけども、はいはい、これはある意味性善説というか政治家良心に非常に頼っている部分がある法律 でそれをさらけ出して有権者の審判を仰ぐというのは理想論であるんですが、うん、これだけの事件が起きて、うん、本当にその規制のせいは正すの方で、うん、制限ではないんだというようなことをよく言われますけども、さすがにそれはもう少し縛りを強くしなきゃいけないんじゃないかということは、うん、私はこれ与野党を超えて重く受け止めなきゃいけないですし、うん、これはもうあの山内さんがね自ら失職する危機を負ってでもですね、うん、こういう批判が来るのを負ってでもこういう提案したということは、はい、まあ、その心意気は非常になんか敬意を表します、はい、
あのまさにおっしゃる通りで、うん、その気迫ですよね、私は失職するんですこの法案であればということをちょっと言っていただきたかったですけど、そうそうそうそう、まあ、私もフリーランスになってもう本当に、ね、身に染みてるんですけど、フリーランスになってね、もうやっぱり、ね、確定申告大変なんですよ、うん、だってただミスしただけでも、ね、ダメなわけですから、はい、だからやっぱり過失であってもダメなんだっていう、うん、まあ、そういう緊張感は、ま、持っていただきたいなとは思うんですよ。
冒頭からこの連座という言葉が出ては浮かび浮かんではまた沈みみたいな展開になってるんですけれども、公職選挙法における連座制、これは今回でやろうとしているのは政治資金規正法に連座制を導入するかどうかという話なんですけれども、失職につながる公民権停止につながる公職選挙法における連座制というのは、候補者の秘書や親族などが有罪になった場合に、候補者はたとえこの人が何も悪いことをしなくても当選が無効になる同一選挙区での立候補は5年間期限、いわゆる公民権停止になるという、これがまあシンプルな連座なんですけれども、これどなたに言うか、まあ音喜多さん、
はいはい、
音喜多さん、この連座って言葉が今もう、はい、今もう永田町も連座ばやりなんですよ、
連座ばやりですね、
でもなんか連座ばやりという中も連座のようで連座でないみたいな、うん、いわゆる連座だったりかっこつけ連座だったりね、ちょっとこの言葉から少し離れて議論した方がいいのかどうか、うん、はい、ここのあたり、
まあ、要は連帯責任を負うっていうシンプルにそういうことだと思いますよ。それは制度はいろんな考え方があって、確認書みたいなやり方もあるし、直接というやり方もあるし、ただここは概ね一致しているので、とにかくこれはもう強化するんだということをいち早くやるべきだというふうに思いますし、まあちょっと悪用されるとかいろんなことあるんですけども、それは公職選挙法も悪用しようと悪用できるわけですから、あんまりそこの部分をちょっとこだわってまた守りに入るとまたそうやって抜け道作るのかみたいな話になりますから、
でもね、なんか連座って言葉が入っていると入っていないのとでは、なんて言ったらいいんですか、インパクトっていうかね、連座なんだっていう風にね、みんな思って、あ、この党は連座を言ってるんだから真剣にやろうとしてるんだなっていう、なんか誤ったとは言わないけど、なんか変な間違った、いや同じか、なんかこう 変ですよね。
いや法律は全く間違いですよ、はいはい、法律は連座っていう言葉を使うのは全く間違いで、うん、厳罰化ですよ、うん、だから故意犯じゃなくて、はい、過失犯でも処罰する、うんうん、あるいは連機させて、はい、処罰する、はい、それはあの議員本人の厳罰化ですから、うん、私は議員本人の厳罰化はやるべきだと思ってますよ、はいはい、ただその程度問題をどうするかということについて、うん、これから特別委員会でしっかりと議論していきたいということです。だから、まあ、目的は同じなんですよ、
ね、同じですね。山口さんの立憲さんもだって連座っていうのもカッコつけてますよね。
これね、うん、おっしゃるように全てカッコつき、いわゆる連座の話をしてるんです。ただ厳罰化といわゆる連座の違いは、いわゆる連座は公民権停止までいくわけですよ。
原発家だって公民権停止
行くでしょ。いやいや、行きますよ。罰金刑で。
でも私が心配してるのはね、うん、あの自民党はまあ連座制に近いと言うんだけれど、はい、さっきも言ったように確認書というわけのわからないものを入れてね、抜け道がいっぱいありそうなんです。そうなるとね、
それは連座という言葉から離れて、うん、原発家の道がきちっとクリアにできてるかどうかの疑問で、
そういう意味ではね、はい、いわゆる連座制を入れると言ったら国民は、うん、すごいなやったと思うにもかかわらず、うん、実は抜け道だらけだったら、これはやっぱり国民を欺いたことになるから、うん、そういう意味ではね、維新さんとうちの案はかなり厳しいですよ、うん、ところがやっぱり自民党案はかなり抜け道があるんじゃないかと思います、
う
ん、
ただ用語問題で言うとね、我々法律作るわけだから、法律上全くトンチンカンな用語は使っちゃいけないっていうのが法律家の立場ですよね、うん、で連座じゃないんだから維新も立民も、うんうん、だとすれば厳罰化の範囲をどうするかということでやっていく、うん、でそして同じ方向を向いてやっていくというのが大事だと思いますよ。
でもそう考えると山下さん、もしかして公明党が今一番連座という言葉にこだわってたりしません？
まあ、だから公明党さんも改革連座なんですね。ただ公明党さんが言ってるのは、監督および、選任および監督について、はい、あのそれを監督または、はい、あ、失礼、選任または監督にしてるんですね、はいはいはい。で我々も
それっていわゆる政治資金規正法のこの25条のこの話のね、これの強化であって、はい、連座じゃないでしょ、それを連座連座っていう、うん、まあ、いない人の悪口言ってもしょうがないんだけど、
いやいやいや、はい、でそれでね、はい、我々はこの監督っていうのがすごくファジーな言葉なんですよ、はい、でどういう形でやればいいか定型的なものがないですから、はい、で必ずしもあの会計の専門家でもないと、うんうん、だからこの監督を定型化すると、うん、つまり会計責任者から帳簿を見せてもらい、はい、収支報告書を見せてもらい、うんうん、つまびらかに説明してもらって、うんうん、その上でないと確認したことにならない、うんうん、それで確認するという監督だから、うん、この監督は虚偽記載のコアの部分を監督するっていう意味で、うんうん、我々は確認書というアイデアを出していると、そういうことです。
岩田さん、この連座ブーム、永田町に来る連座ブーム、どうご覧になりますか？
いや、あの、まあ、厳罰化とほぼね
同じでしょ、
同じなんですけど、うん、なんでそんなに連座という言葉、まあ、その法律用語じゃないからということなんですけれども、うんうんうん、あの、まあ、鍵括弧でもいいから、うん、いわゆる連座って言っちゃった、説明した方が分かりやすいですけれどもね。
山下さん、短く、はい、自民党の掲げた検討課題の中に僕らが気にするのはこの2点、うんうんうん、出版機関紙販売事業についても、まあ、多分これ税制の話だと思いますよ、うん、で労働組合等の政治活動についても、その資金源やら何やらかんやらっていうものを検討課題にしましょうっていう、うん、検討課題というのは、まあ、先ほどのその再発防止策に比べてちょっと緊急性が低いものと思うけれども、この2つのポイントっていうのは、ゲスの勘繰りをするとね、出版機関紙販売事業っていうのは赤肌だったり公明新聞だったりするとね、で、まあ、自由新聞は知りません。で一方労働組合との政治活動っていうのは、労働組合の皆さんが有給を取って政治運動をすることについて、それが例えば自民党だったら献金集めて運動員を日払いで雇うところ、彼らは要するに手弁当でやってくれてる労働組合とか宗教団体の皆さんがいる、こういうのも対象とすべきかどうかという議論を自民党が投げかけているというふうに見ていいんですか？
あのこれはね、ちょっとこれを特出しするというところの議論には僕は入ってなかったから、うん、ただ言えるのは、はい、結局これあのパーティーも出版も機関紙販売事業も事業収入なんですよ、はい、だから政党による事業収入をどう考えるのか、うんうん、あるいは政治家による事業収入をどう考えるのかっていう同じ問題ですよ、
パーティーと同じで考え
ないで、労働組合っていうのは、うん、あの企業団体にどうなるかっていうことですけど、労働組合も企業団体の団体に含まれるわけです、うん、 ですからそういう大きな問題として、うん、要するに自民党がおかしいからこれだじゃなくて、うん、もう全政党に関わる問題として、うん、やはり我々はこれかなり突っ込んだ議論をしなきゃいけないんじゃないですかということを我々は提示しているということだと私は理解しています。
岩さん、この球どう見ますか。これ癖球それともストレート、どう見ますか。
返す刀でというふうには見えますけれども、うん、だけれども政治全体の信頼を取り戻すんであれば、はい、野党側もこの議論しっかり乗っかって、うん、公明党も含めて、うんうん、これをあれです、与野党を超えて議論すべきだと思いますけど、ね、
でも自公でやろうかって今これから自公をやるときにね、うん、こういうのが入って、ね、こういうのが入ってこれ労働組合宗教団体とってなってるわけだから、
はい、カチンと来てると思いますよ。
非常に私も違和感が非常にあって、だってこれだけが、うん、まあ、これ自民党さんが、まあ、やらかしてしまった裏金問題の解決の中に、うん、これあんま関係がないわけですよ。でこれ攻めの玉なわけです
よ、ね、そういうこと
は僕は、ね、考えないと思うんですよ。
しかもね、これがいわゆる政策仮想費の透明性と並列で並んでるんですよ。政策仮想費やるんだったら、うん、うちもこの球投げ返すぞっていう牽制球のように私は受け止めてるので、うんうん、まあ、これはちょっとなんかこう裏金問題真摯に反省しますっていう態度とはちょっと離れてるように私は見えますね。
でも維新さん的に言うとこれはあんまり痛くも痒くもない、
うん、いや全く、うちはだからむしろそれは全然やる気なんですけども、はい、よく出してきたなっていうこのタイミングでっていうのはちょっとびっくりした、
まあ、私もこれ出す議論にはちょっと参加してなかったんで、はい、まあ、あれですけども、まあ、そういったことではない、はい、まあ、ちょっとその勘繰りではないということで全体に大きな話題だということで出してきたんだというふうに考えてます。
山井さんはどう感じになりますか。
いや、トータルでね議論したらいいと思いますが、うん、間違っても、はい、今政治と金の問題になってる、はい、まあ、3点セットのね、はいはい、政策活動費、うん、企業団体献金、うん、それと政治資金パーティー、うん、この3つの議論をね、うん、遅らすために、うん、こういう論点を広げてるということはやめていただきたい。トータルで議論したらいいと思いますよ、うん、やっぱり この国会中にね、うん、さっき言った3点セットにしても、はいはい、政治と金は、ね、結論出すべきだと思います、うん、
ここからはですね、自民党が独自案の中で検討事項とした政策活動費の見直しについて伺っていきます、うんうん、こちら政党から議員個人に支出される政治資金、いわゆる政策活動費については使い道が明かされないため、その透明性のあり方が焦点となっていますが、自民党が示した独自案では踏み込まず今後の検討事項としているんですね、うん、でこれについて岸田総理はこちら、はい、使途を明らかにするということになると、うん、各政党に協力した個人のプライバシーや戦略的な党の方針が他の政治勢力や外国勢力にも明らかになるなどについては配慮しなければいけないと、このように答弁をしています、うん、山下さん、自民案では政策活動費について今後の検討事項ということになっていますが、使途公開には慎重な姿勢ということでよろしいんでしょうか。
いや、というかやっぱり透明性がどうあるべきかというのは検討すべきだと思いますよ。
なるほど。
私自身は政策活動費配ったことは全くないので、
うん、でこれもらったことはどうですか。
いや、もらったことないですよ、こんなもの、
あ、そうですか、
はい、だからこういったものについて、はい、まあ、あれですね、まあ、確かに使途を明らかにするということで、うん、例えば、うん、まあ、台湾ですよね、はい、台湾とか相当開発をやってるんですけど、うん、まあ、そこは、まあ、政策活動費が使われてるかどうか分かりませんが、はいはい、まあ、おそらく相当使われてると思いますね、はい、あるいは、うん、ある国で、うんうんうん、まあ、必ずしもその政権与党でない、うん、そういったところで使う、うん、それはあり得ると思いますね、うん、で、まあ、あとは政策活動費については、はい、まあ、これ岡田幹事長が新聞で言ってるんですけども、はいはいはい、選挙で党公認でない候補者に資金援助する際の資金は表に出しにくいと、将来的に仲間にしたいときに支出すると、うん、そういうお金は表に出しにくいというようなことを、うん、まあ、以前東京新聞に述べたことがあります。
なるほど。
で、まあ、そういう使い道をしているのかどうか分かりませんし、まあ、うん、今幹事長に一旦流れてそれで各配分するということになってますから、はいはいはい、まあ、そこの部分を、うん、まあ、もうちょっと透明化せよという国民の意見、うん、これはやっぱり真摯に耳を傾けなければならないと私は思いますね、個人的に。
山井さん、いかがですか。岸田さんもこういう言い方をしている、うん、
まあ、我が党ははっきりしてます。もう、はい、昨年以降、はい、岡田幹事長は、はい、この裏金問題が始まる前から、うん、もう政策活動費は使ってません。我が党は今すでに使ってませんから、うん、今後も使いません、うん、岡田幹事長も今ゼロだけれど、うん、全く不自由してないから問題ないということを
個人的な話でしょ。
そうそうそうそう、かなり
あんまりここいじると困る話なんで、そうそうそう、これじゃありませんけど、
割とね固い性格ですからね。そうそう、まあ、でも論より証拠でね、すでに今もう、はい、ゼロですから、はい、やっぱりそれに比べてね、うんうん、片やゼロ、うん、 ところが自民党さんは5年間でね、はい、二階幹事長に47億、約50億、それと2年前も14億、そして3年前は17億とかね、やっぱりこのお金が領収書も使い道も全く不明でね、第2の裏金になりかねないし、やっぱり選挙絡みで使ってるんじゃないかということですから、これ維新さんも他の野党も含めてね、私たちはこれはもう廃止すべきだというふうに主張してます。
音喜多さん、維新も政策活動費というのは全面廃止なんですか、それとも透明性の向上なんですか。
はい、私は廃止をして新たな制度を作るべきだということを提案させていただいてます。
それ要するに各党に分配する政党助成金があるじゃないですか、それを原資としたないしは党への寄付みたいなもの、原資は別に問わない、
原資は問いませんけど、要はこの岸田総理の、まあ、ちょっと納得いかないのは、はい、この僕は意図は分かるんですよ、人は明らかにしたらプライバシーに、はい、関わる戦略に関わる、はい、あるいは 外国勢力との交流関係に関わるというのは、それ理解するんですが、今の政治資金規正法にはそういうことは全く書いてないわけですよ、はい、抜け道を使ってこれをこの目的を達成しているというのはこれはおかしいでしょうと、だったらこのプライバシーに配慮をして公開範囲を一部限定できる新しい制度を作って、その中でやりくりをすればいいという話、その方が国民にも説明がつくし、でそれの中で領収書はちゃんと保管してありますと、で一部は公開して、あとは第三者機関にチェックしてもらいますとか、そうすると正面から作ればいいのに、どうもそこから、まあ、避けてですね、ちょっと、まあ、こういう中でまだ使い続けますみたいなのは、それは制度の脱法的行為で、法の趣旨にのっとった行動ではないだろうなというふうに思います。
岩田さん、政策活動費どうしたらいいと思ってます？
いやこれ本当にゼロか100かみたいな議論になっちゃいますよね。で、私は個人的な考え方は、企業会計並みに項目別にオープンにすると、はいはい、例えば会食とか、ね、交通費、はい、東京の事務所費、はい、地方の事務所費、はいでやればいいと思ってたんですけども、そうすると今度会食の相手をオープンにしろっていう議論に必ずなっていきますよね。そうすると、まあ、例えばこのあれですよね、外国の、はい、例えば情報機関であるとか、あまり日本にフレンドリーでない国が相手だったりするときは、なかなか難しいことになってしまうので、こういうところをどうするかっていう議論も必要だと思うんで、そうすると音喜多さん、おっしゃったような新しい制度の方がいいのかもわからないですね。自由にお金使えて、で人は公開する、だけれども本当にこの機密に関わるような部分についてはこういう理由でオープンできませんとかね、そういうのはあるんじゃないかなと思います。
どうですか山下さん、自民党の中でその政策活動費について具体的な議論が進んでいるという話を僕はまだ中身については全く聞いてないんですけれども、今みたいなお話、
非常にね、活発な議論で、いろんなアイデアがありうんだなということが非常に参考になるので、ね、だからまさに検討しようということなのでね、よく我々法律やるときに付帯決議とかやるんですけど、検討項目ありますよ、法律の不足にも検討項目ありますよ、それは検討するっていうことを約束している、そういうことです。ですから我々自民党も検討するということは必ず約束するし、それが良いものであるかね、積極的に取り入れて一緒にやっていくということになります。
はい、では維新が掲げている政治改革大綱ではこちら、毎月100万円支給されている調査研究広報滞在費の使途公開と残金を返納する立法措置を講ずるとしています。音喜多さん、この調査研究広報滞在費と政策活動費、これをセットで進めていくというようなイメージですか。
そうですね、やっぱりこのいわゆるこの使途がわからないお金を政治家が差配できるというこのシステム自体にやっぱこの裏金を誘発する要因があると思うんですよね。ですからやっぱ基本できる限り領収書とか使途を公開すると、プライバシーに配慮するという新制度あってもいいですけども、これから紐づいてセットでやらなきゃいけない問題だと思います。でこれでやっぱ、ね、今回自民党さんが前向きに今姿勢になってくださってますけども、でもこれ本来昨年のうちに解決すべき話題だったので、今マイナスがゼロになったところでやっぱプラスにはならないので、当然これはやっていただいて、やっぱ今国会中に政策仮想費についてもですね、何らかの結論を出すというところまで私はぜひ踏み込んでいただきたいなというふうに思います。
これはね、維新さんから見たときに自民党の維新さんへのシグナルがね、この今文通費って言っちゃいけないんだよね、調査研究広報滞在費に関する自民党からの発信と、政策活動費やらその政治とかのパーティーに関する自民党からの発信って、なんか温かみが違います、
ですからちょっとやっていただくということはありがたいし一緒にやるんですけど
そこなのよ、
ただそこで、ね、ここまで頑張ったからここで終わりにしましょうねということであれば、
もっと先も踏まえた、先も見越したよう なんか温かみを自民党から感じます
その温かみは僕今のところそんなに感じないんですけど、
感じない、そこは山井さんにするとね、なんかちょっと自民党の立憲に対する姿勢と維新に対する目線となんかちょっとこう全体のバランス、ちょっとバランス違うよねって感じを受けるんですか。
やっぱりねこれ、党が違うわけだから、私は維新さんが独自に自民党さんと話をされたり、また私たちが独自にね自民党と話をする、そこあんまりね、まとまれるところはまとまっていいけど、バラバラのところはバラバラでいいと思うんです。
なるほど。
だからそこはですね、 まあ、正直言いまして次の選挙の後ね、まあ、ちょっと言いづらいけれど立憲の議席がどうなって、はい、維新の議席がどうなるかによって、はい、自民党さんとの距離もね、うん、こう決まってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
ここからは自民党の独自案の中で検討事項と踏み込まなかった政治資金パーティーと企業団体献金の在り方について伺っていきます。まずは各党が示した独自案から政治資金パーティーと企業団体献金についての姿勢をまとめました。政治資金パーティーについては公明党は報告書に記載する購入者の名前について現在は20万円以上となっているのを5万円超に引き下げる。立憲民主党は議員個人も含めて政治資金パーティーの禁止。維新と共産は企業団体による、パーティー券の購入禁止。国民民主党は派閥での開催は禁止としています。続いて企業団体献金についてなんですが、公明党は公開基準の厳格化、立憲は禁止、維新共産は完全廃止、国民は廃止としています。野党は政治資金パーティーと企業団体献金の禁止や廃止を掲げているわけですが、山下さん、検討事項とした自民党は公明党との協議ですとか政治改革特別委員会の場ではどういった考えを示す予定なんでしょうか。
結局企業、政治資金パーティーとか企業団体献金ですね、はい、まずこれは例えば政治資金パーティーっていうのは、諸外国で言えばファンドレイジングパーティーって当たり前なんですよね、はい、で実際与野党問わずやられていると、自民党もやってますけれども、例えば私は岡田幹事長素晴らしいなと思うのは、自らの収支報告を公開されてるんですが、岡田幹事長も毎年、その政治資金パーティーで、5000万円以上売り上げて、それを家や買ってんじゃないんですよ、事務所の経費に当ててるんですよね、で、そういったことで、本当にこれが5000万なくなったときに、岡田先生のこの収支報告書を見ると、持つのかとできるのかと
心配してるんです
か。いやいや心配というかですね、なくなるわけですから、で、もう一つは企業団体献金については、これは法律上というか最高裁の八幡製鉄政治献金事件があって、これは企業団体献金は憲法上認められていると、でこの企業団体献金をもう廃止するというのはある意味その人権剥奪する話ですから、それには具体的立法事実がいるんだけれども、これについても、ちょっと、岡田さんのしか手元ないから言いますけど、岡田幹事長も法人から80社から90社から寄付を数百万いってると。でこれもやめるんだということではあるんだけど、政治資金規正法というのはね、やめさせる法律ではなくて、これを晒してそれで、有権者に判断いただくということなんですね。で私は岡田さんもですね、パーティーは山口先生も僕もやりますから、でそれをちゃんと説明してやるというのが必要だと思います、で使途も含めてね、我々何も家足買ってるわけじゃないわけですから、
そうするとね、こうまとめるというか論点としてはね、このお金の話っていうのは入りを止めるのか透明性を上げるのかっていうね、この話だと思うんですよ、で今の山下さんのお話を伺ってると、入りは企業だってちゃんと政治活動の権利があるんだから、これはちゃんとやる、パーティーだって個人でやったりそれもありだろうと、そうするとじゃあ自民党案の中に出の透明性を上げる提案というのがまだ僕は聞けていない、さっきお話を伺ったら、じゃあそこの部分というのはゴニョゴニョってお話ありましたけれどもデの透明性を上げることについての自民党の発信というのはいつ頃どのように出てくるんですか。
これは各党協議あるいは与党案の協議でやった上で、当然検討課題もね、今回やりませんって言ってるわけじゃないんでね、そこで出すべきものは出していくということになるんだろうと思いますね、で入りを止めるという話については、政治資金規正法の基本理念を引用して恐縮ですけども、その基本理念にはいやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないようにということが基本理念で、第2条でなると、やはりここは考えると、透明性をどう上げていくのかと、でただ透明性を上げることによってね、逆にいやそれだったら自分の政治的立場を公表するぐらいだったら嫌だというのはあるんですよね。フランスなんかは寄付者の名前は出しません、やはりそのプライバシーであるとか、そうした政治的 に、まあ、あの自分の政治的立場を明らかにせずに、うん、あの政治的な貢献をするという権利が、うん、あのやっぱり人権があるわけですよね、うん、まあ、そういったいろんな諸外国のを見てみてどうやって日本の民主主義を守っていくか、うん、一定の経費がいることは間違いないですから、
うん、いや山下さんだからごめんなさいこの話また最初に戻っちゃうんだけど、うん、だったら今回はそもそも自民党さんが追い出したんだからどっちかはしっかりやってよってどうですかっていうもうなんかほとんどなんか冗長的な質問なんだけど、うん、
だから自民党さんがあってね、はい、まあ、僕も特捜部の時にね、はい、ある会社はね、あの、はい、摘発者の幹部ね、はいはい、その会社全体が悪いみたいに言われるとその会社の人は大変ですよね、はい、で我々もやっぱり自民党の中から改革していくんですよ、うん、でそうしたことをやるという中においてね、うんうんうん、その改革の中に、はい、あのまあ、国民の納得はもちろんあの、うん、必要なんだけど、うん、法律の枠組みというのを、ね、はい、ぶっ飛ばして、うん、とにかく納得を得るためには理論を吹っ飛ばしてやるぜっていうことは、はいはいはい、やっぱり責任政党としてはなかなか難しいからきちんと理論的な部分も整理した上でやれることをやろうということです。
山口さん、山口さん、立憲としてはこの入りを止めるのか透明性を上げるのかどういうところに軸を置いた議論をここの部分においてはしていきたいと思って
ます
か。
まあ、私たちはもうね、はい、分かりやすくですよ、
はい、
パーティーはもうやらないと、うん、あの一般のねあの実費でやるパーティーはやりますよ、
はいはいはい、
でもいわゆる政治資金パーティーはもうやらない、はい、うん、企業団体献金も禁止するこの法律出してます、うん、やっぱりこれ分かりやすくしないと、うんうん、国民からするとね結局30年前リクルート事件ロッキード事件で、うん、政党助成金を作る代わりに企業団体献金減らすと言ってたけれど、はいはいはい、今やパーティー花盛りなわけですよね、うんうん、結局抜け道で政治家は信用できないというのがあるわけですよ、はいはい、そういう意味では分かりやすく私たちはもう政治資金パーティーはやらない企業団体研究は廃止する
両方入り求めるし透明性も上げる山口さんねそれで例えばその献金パーティーもやらない企業団体研究も全部禁止ってやった時にね皆さん生活というか政治活動どうするんですかそのちっちゃな予算で要するに政治活動全体を小さくするのないしは、はい、ないしはこれなかなか山に立憲さんから言いにくいかもしれないけど公的助成を増やすとかその公費で雇う公設秘書を増やすとかその公的な支援を増やすということを、うん、ここは付してこれを止めるから立憲としては国民に頼むっていう、うん、それはありかなしかここいかがですか、うん、
まず一つは、はい、あの今回私たちの案の中に寄付金控除を拡大するということで、はい、
個人
まずね、はい、個人献金を増やすと、はい、ただこれも限界はあります、うん2番目は、はい、残念ながら、はい、あるお金でやるしかないということでね、はい、これおっしゃるように、うん、選挙活動政治活動を、はい、各党用意どんで、はい、縮小させざるを得ないんですよ
あそういうイメージを持ってるんですか
そうですただですよただ、はい、そうやった時に、うん、なんだと、うん、昔いろんな要望を聞いてくれたしいろんな会合を来てくれたのに秘書の数も減ってそう国会議員仕事してないじゃないかという苦情が逆に国民から出てきてそれだったら公設秘書増やしたらいいんじゃないかとかね政党助成金増やしたらいいんじゃないかという声が仮に国民から出てきたらやったらいいと思いますけれど間違っても政治家の方からね今回裏金問題があったから献金を減らすから代わりに政党助成金増やしてくれとかね秘書増やしてくれというのは政治家の方からは絶対これは言えないし言ってはならないと思ってます
ちょっと厳しいのでいやどうですか
どうですか、まあ、とりあえずあの企業団体献金については、はい、我々は廃止をすべきだとずっと言ってます、はいはい、では、まあ、少しいろんな方お話してますけども政党助成金制度がそもそもできた時に、はい、企業団体献金はもう将来的には廃止をするんだという大目な方向で合意したわけですよね、はい、で企業団体にも当然政治活動の自由はあるというのは、うん、それは一つの理としては理解できるんですが、うん、でも一方でそれは無制限ではなくて、うん、ただ今現在だって政治家個人で企業団体献金を受けることはできなくて、うん、政党支部で皆さん受けてそうですよ。だからそれはやっぱり一定の制限かけてなぜかというと、うん、やっぱり買収じゃないですけども、はい、お金をもらうと政治家が歪んでしまう可能性があるから、はい、個人に多額の献金を渡んないやめましょうって言った
んですよ。個人のパーティーはありですよね。
個人のパーティーはありです。だから薄く広くやっぱ民主主義というのは基本草の根で、うん、薄く広くたくさんの支援を集めて活動するというのがそのルーツなわけですから、うん、やっぱドカーンと企業団体からお金をもらう、うん、だから岸田総理はあの医師会から1400万円とかですね、はい、もうすごい国民の年収を優に超える金額をもらってるわけで、はいまあ、それは山下さんがそういう政治家じゃないことは分かってますけども、うん でも外形的に見て1400万を毎年毎年もらってる政治家が、うん、その団体の影響を全く受けないということは、うん、ちょっと考えづらいわけですから。
そうそう、でも維新さんだって、はい、あの党のパーティーとかやるでしょ。で
今までやってました。
でもやめちゃうので
党のパーティーはやめて、で今後パーティーは企業団体には販売禁止するということで、うん、これはナイキを作りましたので、
あとも個人で全部集めてくれ、頑張ってくれと。
でこれあと入りを止めるっていうのは、はい、入りを止めたらデモ少なくしてざるを得なくなる
んですよね。もちろんそうですよ。
僕らはやっぱそこにずっとこう政治には金はかかると、はい、民主主義のコストだっていうことで、うんうん、それはある意味ずっと容認してきたわけですけども、はいはいはい、それが結局このお金を集める競争になって、はいはいはい、でその世襲政治家も増えてきたし、うん、地盤看板カバンっていうのを、うん、これは30年前リクルート事件が起きた時に、はいはい、やめようと言ったにもかかわらず、うん、結局これやめられなかったわけですよ、うん、ですから今回本当にこの政治と金の問題を再発防止するんだというのであれば、うん、入りも止めて企業団体からお金もらわないと、うん、出のやり方も真剣に考えて、うん、どうやったらこの民主主義を劣化させずに、うん、お金がかかんない選挙政治活動をやるかということを、うん、これ本気で考えるステージに僕は入ってると思います。
それは公的女性とかその公設秘書の増設というか増やすことについてはどうなんですか。
それはあの完全に否定はしません。その山本さんがおっしゃったように、うん、国民側からやっぱそういう秘書が減ってきたりとかしたら大変で、はい、陳情が聞けなくなってるんじゃないかとか、うん、踏まえて議論すべきだと思いますけども
、全体の政治活動のなんていうの、運動量、熱量が下がることはやむを得ないということですよね。
それ熱量がお金をかけたから熱量が上がると。
だお金ってつまりこの場合人件費のこととか活動の量に比例する部分も、
も
あるでしょ。
でもそこを容認してきたからやっぱり企業団体献金が花盛りになって、うん、お金を金の陣でやっちゃったんです。
ちょっと待って岩さんここまでの議論、
ね、あの優先順位を、うん、あのつけるとすれば透明性を上げるっていうところがまず大事だと思うんですよね、はい、 うん、それってあの確かにこの企業との関係でいうと、うん、まあ、誤送船団だとかこの利益誘導であるとか、はいはい、そういうものの温床になってきたというところはあると思うし、うん、本当の意味での企業の国際競争力を削いできたかもしれません、はい、だけれども企業もやっぱりこの政治活動の自由というか、うん、あの政治へのアクセスの自由がありますし、はい、それからこれ全部止めてしまうと今度あの企業が何を考えているのか、それからこの、うん、なんていうんですか、お互い社会の実態としてみんな活動している中で、うん、分からない部分が増えていっちゃう、うん、リスクもあると思うんですよね、うん、だからやっぱり今回はひたすらとにかく透明化で上限を設けるですとか、うんうん、まあ、それからあとあの営業の秘密っていうふうに岸田総理おっしゃってましたけれども、うん、はい、まあ、誰がどこに力を入れて、うん、あのどの企業がどういう政治家に力を入れているのかが外から見えて分かるようにしてもいいと思うんですよね。
なるほど。
分かって困るってことはなんか賄賂性みたいなものがあるからという疑いも、
あと株主から怒られるっていう話ありますよね。
株主総会が大変ですよね。
株主総会が大変らしいです、すいません、
はい、どうですか。あのまずね、あの企業団体はダメで、はい、個人はいいかっていうと、はい、私は個人から献金もらう方がよほど意味を感じますよ、うんうん、例えば音喜多先生が例えば150万ね個人から献金受けた、うん、その方に対して大意味感じませんか。
感謝はします。
感じますよね。
感謝はしますよ。感謝はします。
いやただね、もうそこはまあ感じ方の違いなんだと思うんだけど、でだからやっぱりその個人の献金とやっぱり企業献金について、はいはい、まあ、あの企業のだから私はどちらかというと企業の、うん、まあ、パーティー券といわれる催し物の対価ですから、はいはい、対価がある方が私は心理的な負担は全く少ないわけですね。でもう一つ言うと、音喜多先生はもしかしたら千代田区とあと新宿区ですかね、はい、ところが私の同期の武部原田は、うん、まあ、岩手県と同じ広さなわけですよ、はい、最も小さいその東京に行くと、うん、武部新さんの選挙区比べると750倍あるんですよ、うん、当然あの選挙事務所も違う、うん、野党秘書の数も違う、うんうん、でそういったものを丸ごと政党助成金があるから、うん、全部フラットにしろということではないと思うんですよね、うん、それぞれの議員のやり方が違う、うん、私のように議員立法をどんどんやりたいという人はそれなりの調査も必要だし、はい、そのための必要も必要でしょう、まあ、そうですね、で、まあ、そうでもないという方は、うん、まあ、そうでもない使い方をすると、うん、だからあのまず必要最低限政党助成金からいただいて、うん、そして足りない部分個々の事務所議員にの事情によって違うところは、うん、まあ、こうした政治資金規正法にのっとった、うん、まあ、適正なやり方で、うん、まあ、こういった透明性を持って、うん、まあ、あの政治活動を使わせていただくということが、うん、私は日本の政治の発展のためにはいいのではないかと思います。
それじゃ今と全然変わんない、
ね、いや変わりますよ。透明性増しますから。
あ、透明性増す、
透明性増しますから、うん、それで今回、はい、まず我々が手を打つのは、はい、裏金が許しがたいということです、うん、
は
い、
まずそっちですね、
だからまずその裏金、はい、あのこれは根絶するということをやると、はい、うん、でまたこういったその公開の部分について、はい、これはやっぱり真摯にあの議論すべきだと思いますね、うん、で、まあ、あのやはり諸外国とか見ると よね、はい、例えばドイツなんかは連邦議員は48万円以上が初めて、うん、まあ、公表の基準なんです。でフランスは先ほど言ったように公表はしない、はい、で、あるいはイギリスは政党支部に対する寄付は28万を超えて初めてやると、うんうん、でアメリカは200ドルですけど PAC という、うん、あのオブラートに通して出しますから、その部分個人がどういう政治活動政治的立場を取るかというのは、うんうん、やはり各党各国も政治的に あまり公表というかですね、うん、微妙なバランスを取ってるんですね、うん、それをすっぱりやめて、うん、日本だけは全部公開だということになると、うん、まあ、それがいいのかという価値判断もありますけれども、うん、なかなかいろんなターゲット
が、ね、入りの話ですよね、出の透明性の話、
いや出の透明性も、はい、例えば入りの透明性ですね、
今は入りの透明性の話です、
出、はい、の透明性も当然上げるべきだと思いますね、はい、だからさっき言ったようなこれ企業団体研究や政治資金パーティーは入りの話ですよね、出、はいはい、の透明性の話で政策活動費についてどうするか、はい、うんうん、これはまあしっかりと議論すべきだと思いますね。
なるほど。
ではここからは政治改革、うん、我が党の決意というテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきます。ではまず山下さんお願いします。
はい、私は自民党から改革ということで、これは、うん、自民党の中から改革していかなきゃいけません、うん、今までと自民党変わったなと思われなきゃいけないし、また今回の政治改革においてもですね、やはり自民党からしっかり説明をしなければならないと思いますね。責任制度としてやはりまあ、しっかりと役割を果たしていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます。山野井さんお願いします。
はい、金で動く金権政治でなく国民の声で動くクリーンな政治に、やはりあまりにも金で今の政治は動きすぎて、結果的に子育て支援とか非正規の方の問題とかね、お金にならない問題が後回しになりすぎてると思います、
うん、ありがとうございます。音喜多さんお願いします。
はい、有言実行です、うん、この政治不信の払拭には政治家のまさに姿勢が問われています、うん、言ったことはやる。我々日本維新の会はもうすでに全ての国会議員が自分たちで会計責任者になっていますし、うん、企業団体献金も受け取らない、今後はパーティー券も企業団体に売りません、うん、これを内規で定めました。今自民党と立憲民主党は意味軸もイコールフッティングという言葉をお互い使い合ってですね、うん、みんながやるならやりますよと言ってるんですが、うんうんうん、そうではなくて、もう改革案出したんだったら、うん、まずは自分たちからやって背中を見せていく、うん、このことをぜひ全党派でやってですね、政治不信の払拭やっていきたいと思います、
はい、ありがとうございます。岩田さん、各党の決意どうご覧になりますか。
今の日本課題山積ですから、うん、ここに書かれたご提言ね、うん、全部実現していただきたいですね、うん、まさに有言実行で、うん、はい、お願いしたいです。
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。